医学講座18,858回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は非結核性好酸菌症の診断と治療について、副十字病院副院長、結核センター長、佐々木由香さんにお話しいただきます。
本日は非結核性好酸菌症の診断と治療についてお話をいたします。副十字病院の佐々木と申します。非結核性好酸菌ノントゥバクローシスマイコバクテリア、以下 NTM と略します。 NTM は培養可能な好酸菌群において結核菌群を除いた菌種すべてを総称しており、現在108種以上が含まれ、新種の発見が続いています。遺伝子配列の検討から亜種の分類がなされ、亜種間の臨床上の差異が説明可能となりつつあります。好酸菌分類はラリオン分類が知られていますが、大きく培養陽性まで2週間以上要する遅速発育菌スローグロワーと、培養陽性まで1週間以内にコロニーが形成される迅速発育菌ラピッドグロワーに大別されています。 NTM 症は増加しています。本邦において NTM 症の全国調査は定期的に行われていませんでしたが、2014年に厚生労働科学研究委託費、新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業、非結核性好酸菌症の疫学診断治療に関する研究班、班長後学先生の研究協力者である副十字病院の倉島敦之先生を中心として行われた全国調査の結果、日本の肺 NTM 症の推定罹患率は10万人あたり 14.7 人という結果が示されました。これは7年前の結果の約 2.6 倍であり、本邦において急激に肺 NTM 症例が増加していることが明らかとなりました。 NTM の人への侵入、定着、免疫反応、発病、治療について未解明、未解決な点は多く、今後の研究が待たれるところです。NTM 症は、人を取り巻く生活環境、自然界の水系、土などに常在し、暴露は頻回に起こっていると考えられます。人への暴露源として、水系については、西内先生らの浴室の検討をはじめとして、シャワーや浴室環境における検討等の報告が広く知られています。湯気や水滴というエアロゾル化した菌を吸い込み、発病する可能性が推測されています。土壌については藤田先生らのご報告によれば、MAC 患者の住居土壌サンプルと患者検体 MAC 菌の遺伝子配列の一致を見ており、土壌から菌の飛沫核が発生し吸入することが推測されています。本邦の重藤先生らの研究で、M イントラセルラーレの肥内反応による感染率の検討から、年齢が高くなるにつれ感染率が高くなること、感染が確認された人全員発病してはいないことが報告されており、結核菌と同様に感染と発病は異なっており、潜在感染期間を持つことが判明しています。 NTM 症は肺病変、肺外病変、ハッシュ型の大きく3つの病気を示します。肺病変が多く報告されますが、肺外病変は皮膚病変、リンパ節主張、骨炎等の報告があります。ハッシュ型は後天性免疫不全症候群における発病が知られ、その他、抗インターフェロンガンマ抗体陽性者、原発性免疫不全であるメンデル遺伝型マイコバクテリア E 感染症において発症が知られています。本邦では日本結核病学会非結核性好酸菌症対策委員会と日本呼吸器学会感染症結核部会から NTM 症の診断について2008年に勧告を示しています。確定診断は臨床的基準すなわち画像診断と他疾患を否定すること、細菌学的基準両者を満たすことです。細菌学的基準が特に重要であり、 核炭では2回以上の培養要請、気管支鏡では局所からの検体の培養要請を必要としています。本邦で人への感染症が報告されている菌種は、多くは MAC、M カンサシアエ、M アブセッサスです。その他 M フォルティータムなどを含め、26菌種は比較的稀に発病する菌種です。さらにこれ以外の希少 NTM 症については、同定はさらに慎重に診断すべきとされています。通常感染症では、起源菌が判明する時点、あるいは起源菌を予想して治療が開始されますが、NTM 症では診断イコール治療開始ではありません。病状、肺菌量、画像の変化を総合して考慮すべきです。菌の同定法は最近変わりつつあります。抗酸菌群拡散同定検査 DDH 法が多く用いられてきましたが、類似菌と見誤る場合もあり、現在は質量分析法による同定を行うとされています。NTM 症の画像所見です。肺病変は結核類似型、フィブロキャビタリータイプ、小結節気管支拡張型、ノジュラーブロンキオエクタティックタイプ、孤立結節型、過敏性肺造炎型に大別され、小結節気管支拡張型を示す患者が急増しています。現在困ったことが起きています。NTM 症が急増したためか、類似の画像所見を呈する肺結核症例に対して、核炭検査が遅れ、診断が遅れてしまうという症例が増えており、大きな問題となっております。必ず細菌学的診断を行うことが重要です。代表的な NTM と治療についてお話をします。マイコバクテリウムアビウムコンプレックス、すなわちマック症は、M アビウムと M イントラセルラーレを合わせた命名で、窒息発育菌ラニオン分類三群菌です。MAC 症は本邦で最も検出頻度が高く、臨床上最も馴染み深い菌種です。臨床症状は当初は無症状、やや進行して外層核炭が認められ、気道破壊が進むと血炭、滑血の出現があり、気流障害や核炭量の増加により呼吸困難感が生じます。治療は日本結核病学会非結核性抗酸菌症対策委員会、日本呼吸器学会感染症結核学術部会から、肺 NTM 症化学療法に関する見解2012改定という勧告が出されており、リファンピシン、エサンブトール、クラリスロマイシンの内服に、重症例や空洞例、投与薬剤が不足の場合などに、ストレフトマイシンまたはカナマイシンの筋肉注射が推奨されています。ただし現在カナマイシンは保険収載されてはおりません。しかしこの度、日本結核病学会からの申請で、アミカシンの点滴薬が本年の2月25日付で審査事例として、NTM 症に対し投与が保険内で可能となりました。ただしアミカシンに感受性があり、一時治療には用いないという条件がついていますが、欧米並みの治療に一歩近づけることができました。次に MAC 症の治療期間ですが、欧米でも核炭培養陰性化後12ヶ月治療が標準です。しかし空洞が残存したり、空洞化しそうな結節が残存している場合は、治療を終了してすぐ再発することがあります。実際の治療では投与期間はケースバイケースとなることが多いと考えます。年与にわたり長期に投与されても、肺 MAC 症の治療成績及び予後は不良です。本邦の小林先生ら他施設での治療成績の報告をお話しします。投与開始から12ヶ月以上経過観察したクラリスロマイシン、エサンブトール、リファンピシン、ストレフトマイシン投与例で 58.5% に菌陰性化が図られ、その後再肺菌例は 37.5% に及びました。長谷川直樹先生らの報告でも、多くの症例が治療開始3ヶ月で 90% で菌陰性化に至りましたが、治療終了後6ヶ月経過すると 30% 程度再肺菌に至りました。予後ですが、5年死亡率をお話しします。副十字病院の森本先生の報告では 42%、埼玉循環器呼吸器センターの林先生の報告では 23% と、予後は不良です。林先生の報告の中で、 肺膜症の病型で繊維空洞型や空洞を有する結節気管支拡張型は明らかに予後が不良であることから、肺膜症についても治療開始のタイミングを逸しないことが重要です。マック治療においてクラリスロマイシン耐性は非常に予後を悪化させる要因です。クラリスロマイシン耐性マック症について本邦での関心はまだ高くありません。今後マック治療を行う場合には適宜核炭検査を行い、クラリスロマイシンの薬剤感受性検査を行ってください。副十字病院の森本先生のお仕事ですが、クラリスロマイシン耐性マック症の原因としてはクラリスロマイシン単剤投与、クラリスロマイシンフローロキノロン薬投与、クラリスロマイシンリファンピシン投与など不十分な治療でした。クラリスロマイシン耐性マック症の治療はストレフトマイシンないしはアミカシンの投与と病巣の切除が原則であり、イソニアチドリファンピシンエサンブトールにストレフトマイシンないしはアミカシンを投与する治療が欧米のガイドライン上で述べられています。次に本邦で2番目に多い菌種であるマイコバクテリウム感染支配について述べます。地発水区菌ラニオン分類1群菌に属し、肺疾患が多くを占めます。 M 感染支配症の画像所見は肺結核に類似する印象が強く、検診等で上肺野の白壁の空洞が認められることが多いですが、ノドゥラブロンキオエクタティックディジーズも報告があります。比較的治療に反応しやすく、リファンピシン耐性でなければイソニアチド、リファンピシン、エサンブトール投与で菌陰性化から12ヶ月間の治療が推奨されています。リファンピシン耐性になると治療は難しくなり、病巣の切除も含め専門医へコンサルトする必要があります。次に今大きな関心を集めている本邦では3番目に多いマイコバクテリウムアブセッサス症以下マブ症について述べます。迅速発育菌で細菌亜種として M アブセッサスサブスピーシーズアブセッサス、 M アブセッサスサブスピーシーズマシリエンゼ、 M アブセッサスサブスピーシーズボレッティという3つに分類され、亜種ごとに治療への反応性が異なることが判明しました。亜種分類は残念ながら保険収載された検査法はなく、専門の医療機関に依頼しなければなりません。 M マシリエンゼ症以外の M アブセッサス症に対しての治療は非常に困難です。米国のガイドラインでも難治とされ、たとえ個々の薬剤感受性に準拠し他種の薬剤を併用しても現時点で治癒可能な信頼できる化学療法レジメンはないと記載されています。この米国のガイドラインは近々改定され報告されるとのことですが、そのガイドラインでどのようにアブセッサス症の治療が示させるか注目を集めています。2017年に出された英国胸部疾患学会のガイドラインでは、イミペネムシラスタチン、アミカシンをはじめとしてクラリスロマイシン、クロファジミン、リネゾリド、ミノサイクリン、モキシフロキサシン、ST 合剤などの他種の薬剤の併用が進められていますが、その多くが本邦では保険収載されていません。アブセッサスとボレッティは、エルム40遺伝子と呼ばれる、エリスロマイシンリボゾームメチルトランスフェラーゼ遺伝子を有しており、当初クラリスロマイシンに感受性があっても、耐性が誘導化され、クラリスロマイシンが無効となります。マシリエンゼ症も不適切な治療で再配菌した場合に耐性化している場合もあり、慎重に治療を行うことが重要です。NTM 症の外科治療について述べます。NTM 症において難治例については病巣の切除が考慮されます。感染症ですので、術前術後の抗菌剤投与は必須となります。米国のガイドラインでは内科的治療に反応が乏しい、マクロライドに耐性である、白血などの NTM 症に関連する合併症がある場合に切除の適用があるとしています。2008年4月に日本結核病学会非結核性抗酸菌症対策委員会から出された肺 NTM 症に対する外科治療の指針の趣旨を述べます。外科治療はあくまで病状のコントロールが目的であり、病巣が限局していても相対的治癒であり、根治的治癒ではないこと、術前後の化学療法は必須であること、しかし孤立陰影の切除の場合は、術後化学療法が必須かはエビデンスがないことが示されています。 患者さんの心肺機能を検討し、体術能を適切に評価することが安全な処置につながり、患者さんの良好な予後につながります。最後に NTM 症治療上よく経験される副作用を述べます。薬剤性味覚障害がクラリスロマイシンで報告されています。クラリスロマイシンは原末は苦味が強く、内服後2から6週で発症することが多いです。中止後も数週間続くことがあります。亜鉛欠乏や絶縁が鑑別となるが、患者さんが耐えられない場合には中止以外の対応はありません。エサンブトールで中毒性視神経炎が報告されています。本邦でのアンケート調査では発症率は 0.44% でした。用量依存性に生じるため、治療中は眼科に定期的に受診していただき、生じた場合にはエサンブトールを中止してください。アミノグリコシド薬投与では、聴力・前庭機能障害が報告されていますので、定期的な聴力検査を行い、患者さんの耳鳴りやめまい、聞きづらさが生じたら投与を中止してください。末梢神経障害がエサンブトールで報告されており、不可逆となる場合があります。患者さんの自覚症状に注意し、発症後は速やかに中止してください。アレルギー反応は、双陽感や薬疹、発疹などの軽症から、アレルギー性肝障害、間質性腎炎などの臓器障害を生じる場合もあります。中等症以上は投与中止としますが、軽症の場合は抗ヒスタミン薬投与などの対症療法を行って、様子を見ることも必要です。クラリスロマイシン、リファンピシン、エサンブトールストレストマイシンで、腎機能障害、肝機能障害が報告されています。どちらも中等症以上で投与を中止し、腎機能障害の場合は原則として原因薬剤の再投与は行わず、急激に悪化する場合は腎臓専門医に紹介してください。肝障害の場合は結核症に準じて、改善するまで治療を一旦中止し、その後再投与を行ってください。これらの副作用は御しがたいものですが、患者さんのお話を伺い必要な検査を行っていけば、生じても軽症であり対応可能です。まとめです。NTM 症は未だ解明されていない点が多く、患者さんへの説明にも迷う場合があります。薬剤の開発もなかなか進まず、医師自体も困惑する場面が多いと考えられます。患者さんの数は増え続けており、呼吸器病学が攻略し、乗り越えなければならない高くて険しい峰です。今後、基礎臨床の両面で研究し続ける必要があるので、ぜひ若い医師の方々にチャレンジしていただきたく願います。
今日は非結核性好酸菌症の診断と治療について、副十字病院副院長、結核センター長、佐々木由香さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。